はい、ヤスちゃんのソウルブリーチ。皆さんこんばんは、パーソナリティのヤスちゃんです。今日も素敵なゲストをお呼びしていますので、一生懸命楽しんでお話しさせていただきたいと思います。30分間お付き合いください。この番組ソウルブリッジのソウルは心、ブリッジは橋で心の架け橋です。夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づき、笑顔をお届けする番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
今日は私の会社の組合が主催しているやる気応援プロジェクトで、私が通っているスペイン語教室の講師、メキシコから来られたエヴァさんをお呼びしています。私の尊敬する方で、私の番組名のソウルブリッジはエヴァさんに名付けてもらいました。エヴァさん、ベロスノーチェス、ムチャシグラシアスポルベニールアミプログラマデラディオ。
Buenas noches, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme a su programa. Mi nombre es Eva Román, Mexico 出身の中島エヴァです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマは異文化交流についてお話をお伺いしたいと思います。私は仕事が終わってやる気応援プロジェクトが主催しているいろいろな教室に行っています。その中にエヴァさんが講師を得られているスペイン語教室があって、エヴァさんの人柄に惚れて約2年間、スペイン語教室に通っています。それでは、エヴァさんにいろいろ質問したいと思います。現在活動をされている、どのような活動をされているかというのをちょっと教えていただけますか。
はい、日本語と英語、スペイン語を使って活動しています。例えば英会話教室、スペイン語教室、英語のボランティア通訳、スペイン語通訳、観光案内と、一人の時間の時にスペイン語を教えるための教科書に取り組んでいます。はいはい。
ですね、エヴァさんの教室の教材はいつも手作りですごく分かりやすくて、ゲームなどをして楽しく、学ばせていただいています。で、先週の金曜日なんですけども、スペイン語教室に来させていただいた時に、クリスマスカードを作って、楽しく、スペイン語を学ばせていただきました。ラジオなので、ちょっと見えないと思いますけども、クリスマスツリーに赤いハートをいっぱい吊るして、親愛なる奥さんに、クリスマスとか、メリークリスマスと書いた手作りのクリスマスカードを、作って、奥さんに、送りました。で、エヴァさんの教室は楽しくスペイン語が習える教室なので、ぜひ参加されてみたらいいと思います。やる気応援プロジェクトは登録すれば、誰でも無料で習うことができるんで、ぜひ、行かれたらと思います。では、いろいろ、エヴァさんにいろいろお聞きしたいと思うんですけども、今は岩国に住んでおられるんですよね。
そうですね、岩国。
はい、ただ日本に来られたきっかけを教えていただけますか。
きっかけは20年前に、自動車関係で通訳の仕事をしていた時に主人と知り合って結婚して日本に来ました。
岩国は、広島じゃなくて、山口県ですよね。
山口県ですね。
で旦那さんには何回かお会いしたんですけども、私と同じ今、会社で日本の方ですよね。
そうですね、日本人です。
だ、日本に初めて来られたのは、そういう、結婚されて、日本に来られたと思うんですけども、それが初めてですか。
いや、あの実は初めて来たのは9歳の時です。小学校の時に私が日本舞踊を習ってたんです、ね、
日本舞踊、
はい、はい、でそれで、まあ、そういうご縁で、はいはい、日本に9歳の時に福井県に来ることになって、はい、
9歳の時に福井県に、
はい、そうですね。でそれから、まあ、いろんな行事とか、まあ、イベントのために何回か日本に来たことがあって、はい、あ、だけどまさか結婚して日本に住むとは思ってなかったので、
そう
なんです
か。そういえば、まあ、メキシコにおられた時になんか日本舞踊を習われていたんですよね。
はい、そうですね。
で昨年、まあ、スペイン語教室で、まあ、みんなメンバーで岩国に、まあ、遊びに行ってレストランを貸し切った時に、
はい、
あのメキシコの民族舞踊とか踊っていただいたんですけども、いろいろな踊りを習われてって聞いたんですけど。
そうですね、あの小さい時からずっと、メキシコ民族踊り、
はいはい、
フラメンコとか、
はいはい、
フラダンス、ジャズダンス、はいはい、バレエ、まあ、いろいろな、
あの習
ったんですけど、まあ、ずっとずっと長く続けたのはそのメキシコ民族踊りと日本舞踊。
ああ民族舞踊ですね。あの綺麗な、着物で、でも重いんですよね、あれね、すごく。
そうですね、
まあ、あのいろんな人あの、着せてもらったんですけど、すごく重くてすごく、まあ、軽やかに踊られてるんで、まあ、すごいなと思ったんですけど。
あ、そうですね、メキシコの、スカートはね割と、はいはい、軽く見えるんですけど、
あ、はいはい、
何、あの何メーターの切れも使ってるので結構重いんです
ね。重いですよね、
はい。
大学を出られたって聞いてたんですけど、大学は何を専攻されてたんですか。
大学はあの国際関係学。
あ、国際関係学、
はい、
あ、国際関係学っていうのはその英語とか、スペイン語とか、うん、なんかいろいろ国際関係学と。
そうですね、あの一応外交官になるための。
あ、外交官になるため の, あ の, ああ の, あの専門学校なんですか。
みたいな感じですね、はい。
そしたら、日本に来られるまでは、まあ、どこか仕事されてたんですか。
そうですね、来る前にはあ、まあ、いろんなところで、仕事してて、はいはい、いろんなところに住んでましたけど、
はい、
ちょうど、まあ、知り合った主人を知り合ったところはあの、はい、メキシコのフォード
ですね。フォードの、はい、自動車会社
であの通訳の仕事、
通訳の仕事されててっていう話ですか、
は
い、
そうですね。
その前はなんかさっき言われた、なんかメキシコの外務省とかそういうところ勤められてたんですか。そうです
ね、あのメキシコの外務省。ああ、
外務省も勤められてたん
です。そうですね、はいはい、でアメリカのディズニーワールド。
ああ、ディズニーワールド、
はい、
あ、いいですね、ディズニーワールド、ね、夢の国ディズニーワールド。
そうです。
だから、フォードで通訳されてた時に、旦那さんと知り合ったっていうことですよね。
そうですね。
日本に住んでみてどんな印象ですか、日本というのは。
そうですね、まあ、割と、私のスタートが良かったっていうのは、はいはいはい、やっぱり学生の時にも、はいはい、そのホームステイ先 の, あの家族とかから の,、
はいはい、
あの応援があって、
はいはい、
あの皆さんが喜んでくれました、
はいはい、
まあ、ちょっと遠いんですけど、はい、であとはあのその松田関係の皆さんが歓迎してくれたので。
あ、関係、
そうですね。
あ、そういうことですか。今あれですもんね、メキシ、あ、松田松田とあれですけど、メキシコにも工場が今あるしですよね。
そうですね、私も結婚した時は、あのいつかあのメキシコで松田の工場ができたらいいなと思って思ってたんですけど、
今できてますよね。
できてますから、はいはい、多分一番に喜んだのは、
はい、そうなんですか。
はい、
僕はあの、フォードと、マツダって、まあ、あの時は一緒に、まあ、共同開発やってたので、
はい、
まあ、フォードの方と一緒に仕事して、でメキシコは5回かな6回ぐらい、まあ、行ったんですけど、もうまるっきり仕事なので。
あ、そうですね、
まあ、その時はまあ英語もあんまり喋れないし、まあ、スペイン語なんか絶対喋れなかったし、あ、そんな感じですよね。
あ、そうですね。
メキシコでお世話になった方は、松田って言われてたんですけど、岩国の方なんですか。
岩国ではなくて、大体皆さんは広島に住んでます、は
い、広島に住んでて。
そうですね、だからもうある程度もう一人で、
仕事が、
そうですね、行動しないといけない。
仕事が忙しくて、まあ、あの広島なので、広島からまあ岩国にわりかしと遠いので、 はあはあ、
そうですね。
だから岩国はそれは旦那さんの実家があるとかそういう関係で岩国に行かれたんですか。
そうですね、あの主人の実家岩
国。ああ岩国なんですか。
は
あ
は
あ、
なので、で、はい、最初日本に来た時主人も公民館に連れてって、はい、ああの教えてもらったんですね。あの岩国の公民館で、はいはい、そこならちょっとね何かあの勉強したいとか習い事したいと思ったらそこに一人でも行けるかなと思って、あの そういうところ、
そ日本に馴染むためにいろいろ一人で行動されて、
はい、
でその時はもう日本語はできてたんですか。
そうですね、まあ、一応日本語はあのできてたんです、ね、
通訳されてた
ん
ですね。
まあ、そんなに上手ではなかったかもしれないんですけど、
すごい上手ですよね。
その時にあのあるあの英会話クラブ
の、はいはい、
あのグループでと、まあ、皆さんと仲良くなって、皆さんがよくいろいろ日本の文化を教えてくれたりとか、紹介してくれたりしましたので。
英会話クラブというのがあったんですか。
ありましたね。
それはまあどこか公民館に英会話クラブとかそういうのがあったってことですか。
そうですね、あの、はい、公民館で週に、1回あのみんな集まって、はい、みんな日本人ですね、はい、はい、集まって、英語でいろんな話をしたりとか。
ああ英語で話をされてたんですか。
そうですね、新聞読んだりとか。あの本当にもう皆さんすごいあのベテランですから、
プ
ロなんですから、もう全部英語で。
ああ英語なんですか。
英語でしたね。で私が日本語で生活するあの、まあ、してたんですけど、
はいはい、
あのやっぱりちょっと気分転換には英語ならちょっと楽かなと思って、あの最初は それはきっかけで行きました。
トリリンガルと日本語、スペイン語、英語、あとなんか喋られるんですか。
まあ一応国際関係学はやっぱり、
はいはいはい、
いろいろ、
ね、の勉
強しないといけないの で、
いで、ね、
フランス語とドイツ語ちょっとだけ勉強しました。
すごい先生なんですよやっぱり。すごいな。メキシコと日本の文化の違いでなんか困ったことってありました。
困ったことはないんですね。私
はい、あ、そうなんですか。
そうですね。なんか根本的なんか考え方はすごく似てると思って。
根本的に似てるんですか。
そうですね。で、私が、まあ運が良かったかも分かりませんけど、いつも優しい人ばっかり。
ああ、岩国
に恵まれて。
そうですよね。前レストランに岩国のレストランに行った時にお友達がおられてた。それがそのお友達っていう。
あ、そうですね、はい、その時は私 の、 メキシコ民族踊りのサークルの友達。
ああ、そういうことなんですか。ああ、いろいろされてるんですね。
いろんなサークル、
そうなんですか。今言われたように、エヴァさんの人柄だと思うんですけども、誰にでも優しくて、すぐにお友達のように接していただけて、私も含めてエヴァさんのお友達や不安がすごく、多いと思ってます。で、後半ではその人柄について、なぜそういうお人柄になったのかな。いや僕は尊敬しているので、その辺ちょっと僕も、お聞きしたいので、後半はそこら辺をいろいろ質問したいと思いますので、少し休憩のため、ジングル挟んで、後半に行きたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
はい、後半ではさらにエヴァさんの人生のストーリーとエヴァさんの夢についてお伺いしたいと思います。
はい、
エヴァさんの人柄はエヴァさんの育った環境が影響しているというふうに、前お聞きしたんですけども、どういう環境だったんですか。
うちは実家は鶏肉屋さん。
鶏肉屋なんですか。
でした。
そうなんですか。
そうですね、だからやっぱり毎日忙しくて。
あ、はい、忙しくて、
はい、そうですね、 やらないといけないことがいっぱいあるので、はいはいはい、まあ、普通 の、はい、小学校の時とか普通 の、はい、小学生で学校に行くんですけど、はいはい、で長い休みの時、夏休みとかは、まあ、海外旅行とかそういう留学してたんですけど、週末はもう必ず、はい、お店のお手伝いに行ってました。そうですね、
お父様が、はい、経肉屋をやられてて、そこを週末はお手伝い、
お手伝いですね。
長い休みがあると、まあ、いろんなところに、旅行にとかそこら辺に行かれてたってことですか。
そうですね、お父さんがやっぱりいろんなところを見て、はいはい、いろんな人に触れ合って。
ああ、そうなんですか。
そうですね、でもやっぱりある程度その仕事の厳しさも教えたかったんですだと思います。
あ、厳しい方だったんです。
そうですね、やっぱり 朝5時から起きて、
はいはい、
お父さんは4時から起きて仕事に行くんですけど、はいはい、私は5時ぐらいから行って、寒い寒い朝手伝って。
あ、そうなんです
か。でお客様とお話ししたりとか、はいはいはい、いろんなことしてました。
お父さんからどんなことを学ばられたんですか。
まあ、いろいろ学びましたけど、はいはいはい、やっぱり一人一人のお客様を大事にすること、
一人一人のお客様を大事にすること、
はい、それとまあ必要な作業を自分で考えて行動する。
自分で考えて行動する、
はい、そうですね、言われる前からやっぱり自分で準備して、はいはい、すぐに行動に、はい、はい、すること、
はいはい、
であと従業員との話し方とか、
はいはい、その3つを主に習われたってことです
か。そうですね、はい。
メキシコって僕が言うとおかしいんですけど、貧富の差が激しいっていうふうに聞いたんですけど、まあ、そんな感じなんですか。
そうですね、メキシコは日本と違って貧富の差が大きいんです、
はいはい、
でもお父さんは人間には物があってもなくてもみんなが一緒だから、はいはい、人生で出会う人を大切にすることが大事だと言ってました、
はいはい、そういうお父さんの、まあ、教えがあって今のエヴァさん尊敬するエヴァさんが出来上がってるっていう考えていいんですけどね。そうなんですか。
そうですね、まあ、仕事も忙しかったけど、はいはい、まあ、お父さんもいつでも学校の行事とかそれにはずっと参加してました、はいはい、
参加されてたんですか、
はい。
まあ、すごく、まあ、納得できたんですけど、私も人が大好きで、
はい、
まあ、みんなと交流することが、まあ、いろんなことを学ばせていただいてるんで、去年やったかな、エヴァさんのお姉さんとは一度お会いしたんですよね、はい、スペイン語教室 で、
あ、そうですね、
多分クリスマスカードを書いた時に、はい、まあ、教えていただいたというか。でもお父さんは、まあ、今は、ご健在なんですか。
お父さんもお母さんも
亡くなられてるんですか。
なくなって、
はい、一度、まあ、ね、お父さんにお会いしてたかったなと思いますね。そうですね。あ、そうなんですか。そしたらいろいろ、まあ、エヴァさんの人生っていろいろあったと思うんですけども、
はい、
人生のターニングポイントになった出来事って何かありますか。
そうですね、まあ、これと、まあ、似たようなんですけど、はい、うち の、 兄、2つ上のに、はい、兄がいたんですけど、
3人兄弟、
4人兄弟、
4人兄弟、
もう1人妹もいますけど。
あ、妹さんもらえるんですか。
そうですね。でそのお兄さんが、まあ、26歳の時、私
26歳の時に、
急に、まあ、くも膜下出血で亡くなりました。
亡くなられたんですか。
はい、日本で亡くなりました。
日本で。
そうですね、
あ、日本で亡くなられたんですか。
はい。
お兄様は、日本に、来られてたんですか。
そうですね、名古屋の方にいました。はい、まあ、結婚してで名古屋工業大学。
結婚されてるってことは奥さんが日本の方なんですか。
はい、そうですね。
あ、それで大学に、名古屋の大学に、まあ、行かれてたん
ですか。そうですね、
日本に来られて。
そうですね、メキシコで、まあ、一応だ大学卒業して仕事も持ってて、
はい、
いい会社、まあ、入ってたんですけど、はいはいはい、その結婚して、そのまあ条件としては、まあ、1年か2年間ぐらい日本に住んでからメキシコに住む予定だったので、その間は日本、名古屋の工業大学の大学院に入ってたんです。
メキシコでいろいろな仕事をされてたんですけど、結婚されて日本に、まあ、はい、まあ、結婚する条件として1年2年、まあ、日本でちょっと住んで、
はい、そうですね、
メキシコに、まあ、帰るというところで、 あの不幸にも、まあ
そうですね、
突然なんですか。
そうですね、
突然ですよね、クモマ
ッカーシップ。突然ですね。
ああ、
は
い、で、まあその時は突然だけど、なんか喋られたんですか。
いや、喋ってはないんですけど、その前、はい、倒れる前の日に、はい、あの私にあの電話がかかってきて、
はいはい、
私あのその時はあのそのフォードの、あの通訳の仕事をしてたんですけど、その、はい、日本から電話があって、
あ、はい、
で、まあ、いろんな話して、で、あの電話切る前に、
はい、
エヴァはね、日本に来てほしいって言われて、日本に住んでほしいって言われて、で、私住むのはやっぱり旅行するのと住むのとはやっぱり違うんですね。だからちょっと私はできないと思うって言ったら、いや、僕は仕事を探してあげるので、必ずその時に来てくださいって言われましたので、はい、
それは、なぜ日本に来てほしいかという、そういう理由とかは聞かれたんですか。
それは聞いてないんですね。
聞いてないんですか。
だから未だにわからないですけど、何かやっぱり、
だけど日本に住んでおられるってことですよね。
そうですね、今住んでますし、で、何かやることあるんじゃないかなと思って。
だからお兄様のその、まあ、遺言じゃないですけど、その一言は あってってないですけど、なんかまあ導かれたように日本に来られて、日本に住んでられるということですよね。
そうですね、なんかそんな気がして、
なんかあれですよね、偶然って言ったらおかしいですけど。
そうですね、
なんか
こうお父さんとお母さんと一緒になんか
導かれているように導かれて、あ、そうですね。
そうですね。でもなんとなく、あの果たしたら、そのやってほしいこと果たしたら、またメキシコに戻りになるんじゃないかなとちょっと思ったりすることもありますけど。まあ行ったり来たり、
一緒に、いていただいて。
そうですね、
僕も、まあ、メキシコとか遊びに行きたいし、スペインにも遊びに行きたいんで、
そうですね、だから多分あの、まあ、架け橋になれたらと思ってますね。
で、最後にエヴァさんの将来の夢を、まあ、教えていただきたいんですけど、今言われた、まあ、架け橋って言われたんですけど、
はい、
どんな架け橋っていうか。
そうですね、私やっぱり、まあ、夢がいっぱいありますけど、
はいはいはい、
あの岩国に来た時からでも、はい、ずっと何か、はい、まあ、小さな活動はしてたんですけど、
はいはい、
あの例えばいろんな人をメキシコ連れて行ったりとか、
はいはいはい、
アメリカに連れて行ったりとかもしてたので、
はいはい、
今度はね、もうちょっと本格的に、
本格的に
やりたいなと思って、
スペイン圏というか、それと日本の架け橋っていうことですか。
そうですね。
だから、僕はあのソウルブリッジで、はい、エヴァさんにまあ名付けていただいたんですけど、はい、まあ、エヴァさんの夢でもあったということですかね。まあ、
そうですね、
ソウルブリッジなんで、まあ、言葉だけじゃなくて、心も含めて、架け橋になりたいと。
そうですね。で、私今、ね、岩国に住んでますけど、はいはい、有名な橋がありますね。錦帯橋。その錦帯橋の、
はい、
こといつもね、思って、やっぱりこう、つなげるのに、結構橋が大事だなと思って。
あ、
はいは
い、あ、橋で思いましたさ。あの橋のところに、なんか放送が流れるんですよね。
あ、そうですね。
それエヴァさんの、エヴァさんの声で流れるとかで聞いたんですけど。
あ、そうですね。
す
スペイン語あの私の声です。
スペイン語の声はエヴァさんの声なんですか。は
い、そうですね。多分5カ国語の放送が流れて、
はいはいはい、
その中のスペイン語はあの私の声です。
そうなんですか。
またよかったら聞いてください。
ね、皆さんね、錦帯橋行かれたらぜひ聞いていただいて、まあ、スペイン語はエヴァさんの。日本語はエヴァさんじゃないんです。
日本語は違いますね。
あ、そうなんですか。
はい、
他になんかいろいろ、まあ、昔活動されたって聞いてたんですけど、岩国で。
そうですね、一番長くやってたのは子どもの親子の英語でのリズム遊び。
あ、リズム遊びもやられてた。
そうですね、それが話題になって人気講座だったんですけど。
人気講座だったんですか。
そうですね、いろいろ、まあ、いろんな取材受けたりとか。
受けたりされたんですか。
そうですね、まあ、テレビ局からも電話があったりとか、まあ、いろいろありましたけどね。
はいはい、あ、それはそれは受けられたんですか。
でもテレビはやっぱり受けなく 断りました。
あ、断ったんですか。はい、あ、なんかあれですか、カメラを家に入れたくないとか、まあ、そんな感じ。
そうですね、やっぱり子供も小さかったし。
小さかったんですか。
で、あまりやっぱり家の中はにはちょっとカメラ入れたくないっていう気持ちで。
だからお子さんは、何人、これ、あ、だから、一人はあれですよね、スペイン語教室にいつも、あ、まあ、ほとんど来られてる、ゆうかちゃんですよね。
はい、そうですね。で、下は男の子が、
ひろくん、いしょうくんですよね、ひろくんが来られて、
はい、
二人ともなんか、すごくね、性格がいいというか、なんか、なんか人柄のいいんで、羨ましいなと思いますね。あ、やっぱりそれは、はい、エヴァさんの教育の多忙だと思いますよね。
そうですね、2人ともやっぱり生まれた時からずっと、まあ、ゆか生まれてすぐはやっぱり、はい、主人の仕事の関係でアメリカに住んでたりとか、
メキシコに長く、あ、だからいろいろなところに住んでて、そうですよね、大人の世界でも全然十分やっていける。今高校3年生ですか。
高校3年生ですね。はい、
わかりました。
そうですね、
はい、初めに言いましたけども、私の番組名のソウルブリッジはエヴァさんに名付けてもらいました。で、ソウルブリッジは、国と国の架け橋になりたいとエヴァさんの夢でもあったことを、伺って、今すごく、僕も幸せな気分になっています。ありがとうございます。
いや、こちらこそ。
エンディングでは、エヴァさんのお友達ご家族が、日本とメキシコの両方で聞かれているので、まあ、最後に、日本と、スペインの、皆さんに、メッセージをお願いしたいと思います。それでは、ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。はい、それでは、最後になりましたけども、スペインと日本の、皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。まずはスペインの方に、お願いします。
メキシコ
スペイン語で
スペイン語
ですよね。
そうですね、
はい、お願いします。
はい、un agradecimiento muy especial a la colonia japonesa en México que fue parte importante de mi vida en mi infancia. Saludos a los amigos de la Universidad de las Américas en PueblaEPCOT generación de 1993-94, toda la gente de Mazda, la querida estudiantuna de Guanajuato, la gente apasionada con el deporte y los atletas mexicanos en los que tenemos mucha esperanza para los próximos Juegos Olímpicos.
ありがとうございます。あまり分からなかったので放送を聞きながら勉強します。
はい、
で、次はなら、日本の皆さんにお願いしたいと思います。
はい、まあ、まずは主人にありがとう、はい、家族にありがとうって言いたいですね、
はい、
で、横浜のクロスボ岩国で私のことを何も知らなくても優しく受け入れてくれた友達、私の家族になってきた松田、メキシコ事前合宿関係者の皆様ありがとうございます。
あ、メキシコのあれですよね、事前合宿の時に、ただ、はい、ゴルフでしたっけ、ゴルフの
体操、
ゴルフとか体操とかいろんな通訳をされてるんですよね、
はい、そうですね、はい、はい、いろんな競技
だからもう架け橋となって今、まあ、徐々に動かれてるということですよね。
そうですね、だからうちの、両親が亡くなって、お兄さん亡くなって、はいはい、家族がだんだんとね減っていくかと思ってたら、まただんだん家族が増えてきたような気がします。
あ、そうですね、
はい、
そしたら、残念ながら、まあ、時間が来ましたのでエンディングに行きたいと思います。エヴァさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
今日いかがでしたか。楽しかったですか。
楽しかったです。
ありがとうございます。はい、皆さん、夢に向かって自分らしく楽しく生き生きと行動されているエヴァさんのお話を聞いていかがでしたでしょうか。私はエヴァさんの教室がきっかけで NHK ラジオのスペイン語番組を録音して朝テキストを見ながら学習しています。定年の祝いに奥さんとスペインに行ってスペインの方と話すことが今の私の目標です。それではお別れとなります。皆様、良い週末を。 Keep listening and keep on smiling. Adios!
Gracias! Gracias!
「 き穏やかな君の表情を」